5月8日木曜日、おはようございます。ポッドキャストを始めていきます。このポッドキャストでは40歳からでもお金を上手にコントロールし、より自由な生活を送るためにいろんなことに挑戦したり、私が日々思ったこと、気になって考えていることを日替わりのテーマでお届けしております。少しでもためになったり参考や気づきになればめちゃめちゃ嬉しいです。はい、木曜日で、今回が999回目ということで、明日1000回ですね。はい、で5月8日とか6日とかね、なんか言わないようにしてます。なんかごっちゃになるんでね。それでなくても数字の言い間違いとか、まあ数字以外もね、言い間違いすごい多いので、5月8日とか6日とか、なんかね、9日とか言うのやめよう。9日は5月9 9 9日、9日は言うか、9日ってね。はい、なので8日ですね。はい、です。で、ここ最近、パンのブームが来ており、パン祭りからの体調不良ということで、まあどうやら家族全員調子が悪いので、まあこの寒暖差、ここに来てちょっと寒くなってきて、上着がいるような寒さになってきたので、体調を崩しております。皆さんはいかがでしょうか。まあ、これからなんか暑くなるらしいのでね、なんか暑くなったら暑くなってて、って思うし、寒くなったら寒くなってて、って思うし、難しいですけどね。まあ言っても、暖房も冷房もあんまり使わないタイプの人間なので、そこまで、ね、人間こう体がよくできてるというか、ね、0度氷点下から35度ぐらいね、日常で生活してたら、でサウナだと7、80度ぐらい、あ、6、70度ぐらいかな、6、7、80度かな、って考えると、その寒暖差すごい中で生きていけれるなという、そんな感じを、そんなことを思いながらね、だからエアコンとか冷房とか暖房とかね、そんなになくても大丈夫なんじゃないかなと勝手に思い込んでおります。はい、まあ、苦手な人はね、なんかありますね、体のこう冷え具合だとかほてり具合によってこうね、やっぱり冷房だとか暖房がいるっていう人もいるんでしょうけど、そこまでいらない、まあどこまでが痩せ我慢で、どこからがなんかこう体の強さなのかよく分かんないですけどね、人によってね、我慢の、まあ、体の作りだとか、その感情との向き合い方なのか、はい、人それぞれあるよねっていうことで、はい、今日の本題は、どうする、円安相場で米国株大丈夫と、米国株は大丈夫ということで、株式投資毎週お話ししておりますが、ここ最近ね、もうあんまり経済的な難しい話もできないんですけど、まあたまにはね、ちゃんと株式投資の話をしてみようかなと思っております。まあ、2020年からね、本格的に始めましたので、直近のそのコロナショックは正直受けてないんですね。受けたところ、まあ正直受けたは受けたんですけど、受ける前からちょこちょこやり始めて、積立NISAをやり始めて、だから月3万3000円をコツコツやり始めたところでドーンって下がったんですけど、まあ、そもそもそんなに株式投資してないよっていうタイミングだったんで、え、何これ、買うチャンスじゃないのって言って、そこからドン、ドン、ドンってこう始めた感じ、まあそれが今の段階でいけば、まあ実を結んで、なんか最近がホクホク状態が続いてるので、あんまり株式相場を見ないようにね、一日一日なんか資産が増えてるよっていうのもあんまり良くないなと思って、なんか子供がお年玉もらったからね、なんか財布の中パンパンだから何か買っちゃおうかなみたいな、なんかそんな感じになるのも嫌なんで、はい、でここ最近、まあ、今日タイトルありますけどね、アメリカ株、まあ、米国株でも全世界株でも、まあ、ほぼね、アメリカ株に、インデックスとしてあればね、まあ、全世界株、オールカンですね、オールカントリー、EMAXIS スリム全世界株、通称オールカンですけども、これでいってもアメリカ株が6割、7割、で、米国株、S&P500 であれば、まあ、全てね、アメリカ株なんですけど、まあ、アメリカ株、まあ、一択っていうのがあんまり良くないよっていう YouTube の書き込みとかですね、触れ込みとか、なんかサムネ見ると結構ポツポツ出てたりもするし、まあ、ここ最近のこの円安相場ですね、について、 も、まあ、気になるので、私が、まあ、薄い感じで、こんな感じでね、お話ししていきたいなと思います。で、タイトルあるように、米国じゃないな、円安株、米国株は大丈夫かっていうことなんですが、まあ、米国株のメリットは、まあ、世界の成長企業にね、まあ、ね、成長のその恩恵を受けることができるっていうのがもう一番で、世界と言いながら、まあ、インドとかね、まあ、中国、まあ、最近あんまり聞かないですけど、中国とか世界、あ、中国とかインドとかね、成長してきたら米国株ダメじゃんって言うんですけど、まあ言ってもね、まあ、インドの企業だ、まあ、中国はちょっと独自なんでしょうけど、インドの企業伸びてきたらアメリカの企業もね、 Google もそうだし、 Amazon ももうそうだし、サンダーピチャイだとか、なんかもうね、アメリカ企業 そのトップの人たちはインド人やっぱ多いですので、その辺やっぱりね、関係してくんじゃないかなっていう、まあ、この辺がちょっと薄いところ、そこまで詳しくないのでね、でそれどういうことって言われたら、うーんって口つむんじゃうんですけど、うん、まあ、世界の企業と、まあ、アメリカの企業、まあ、ほぼニアリーイコールになってるんじゃないかなと思いますので、まあ、世界の成長企業が、まあ、増えればアメリカも増えるから、結局アメリカ一択でもいいし、まあ、全世界株でもいいんじゃないかなというところですね。まあ、だからアメリカ株であれば問題ないんじゃないかなと思います。で、ここ最近のその円安、うん、によって相対的に、ね、ちょっと前まで2022年、23年ぐらいかな、からはもうアメリカ株が爆上がり、うん、でこの1年は日本株が爆上がり、この 1,2 年か、うん、だから2020年か22年まではアメリカ株がどっかな 1.5 倍、うん、で2022年か23年、まあ、今年に入ってもそうですけど、日本株が 1.5 倍、株は上がって、まあ、日本株は日本株でね、まあ、今までが割安だったので、徐々にこうね、ウォーレン・バフェットが日本のそのなんだ、あの丸紅とかね、商社株をこう買ったことで、そこからなのか分かんないですけど、商社株も上がったりとか、日本株が全体的に盛り上がってきてます。でアメリカ株はこのちょっと 1,2 年前までずっと伸びてたのが、ここ最近まあ低迷はしてるんですけど、日米のね、その為替差益ですね、1ドル、本当はあの今調べました、10年前、2014年が100円台だったんですよね。1ドル101円とか102円とかで、ここ最近だと150円突破しましたって言ってね、円安になってますよね。まあ、円安と円高ってなんかよくわかんないですね。 円の1ドル190円だと円安じゃないのって思うんですけど、それだと円高になる、円の価値がね高くなるとか、円の価値が安くなると円安だから、1ドル150円に今突破した。だから1ドルで1ドルもらうのに150円払わないといけないのかね、うん、100円でよかったのか、150円払わないといけないのかってなると、今持ってる100万円がアメリカに行っても買えるものがね、少なく目減りする、うん、そういうことですね。はい、です。今更円安と円高について、話をしていながら、自分の 頭をこう体操ほぐしていくっていう、ね、そういうスタイルでやっております。で話途中になりました。はい、米国株のメリットでいけば、アメリカ株の成長、世界の企業の成長の恩恵を受けられる。で、デメリットはね、米国株のデメリットは、円高、逆に今度円高にね、今150円台ですけど、じゃあ100円台になりましたってなったら、資産目減りするんですよね。はい、我々、私も含めて、SBI 証券とか、楽天証券で、株式投資している方の、ほとんどが日本で生活しておりますので、それが下がると、資産が1000万円持ってたとしても、それで使える額、違う、1000万円の株持ってたら、うん、円高になるとそれがね、2割ね、円高になれば800万円になるっていう、もう数字的にね上がっていく、下がっていく、で今円安であれば数字的に上がっていくんですけど、数字的にじゃあ資産がこれ円安だからって言って上がってったところで、日本のそのベースで生きてる国自体がね、こう 徐々に衰退していくっていうね、これはこれで恐ろしい状態だな、うん、持ってる資産は増えるけどっていうね、うん、自分自身は全然稼げないみたいな、ね、うん、まあサラリーマンで行くと給料はどんどんどんどん年々減ってってるけど、なんか不動産投資の家賃は毎年上がってるみたいな、まあトータル資産というか収入とかね、もうお金の面ではメリットがあるんだけど、それどうなのっていうね、自分自身の価値下がってないみたいなね、そこがこうちょっと考えるべき。手放しでね、株価が上がったから、資産が増えたラッキーじゃなくて、そこはちょっとこう考えるべきところなんじゃないかなと思いますって、うん、はい、なんで円高、円、まあ、今円安に触れてますけど、円高になると資産が目減りすると。で今は円安なので資産は数字的には増えておりますが、うん、今生きている今、メインで生活している国自体のこう、うん、今後というかね、うん、それが進んでいくと衰退につながっている、まあ、衰退してるからそう 円の価値が安くなっていくんじゃないかなと、いうことですね。まあ今回は株式投資私はメインでやっておりますが、まあ、債券であればね、アメリカのその、まあ、米国債、アメリカの国債であればアメリカの政府に、うん、振っていく。で不動産であれば不動産にこう振っていく。あとゴールドとかね、あとはあの仮想通貨暗号資産っていうものもあったり、まあ今、それ以外にも現金とか、あと、まあ、不動産とかです、現物、さっき言ったな、不動産出たね、うん、で、そういうところにこう振っていくのが、まあ、バランスがいいんじゃないかなと思いますけど、皆さんはどうですかね、株式、不動産、まあ、債券、暗号資産持ってるよ、私もちょっと前持ってましたけどね、ビットコインね。ボカーンと1000万円、これ今いくらかよく分かんないですけど、うん、ね、200万円、300万円、600万円ぐらい、700万円になったぐらいにちょっと買い始めてね、うん、もうなんかやきもきするの嫌だなと思って、えいやーで売っちゃいましたけどね、はい、本当買った時と同じ値段で売れたっていうね、まあなんか税金がかかるだなんだってなるのでややこしいんで、ちょうどそれぐらいが良かったなと思って、うん、です。今日は何が言いたかった、あ、円安相場でアメリカ株は大丈夫かどうかですけどね、まあそのかといって株式投資をやめるかっていうとそれは全然別の話ですけどね、まあ今年からNISAがね、新NISAで枠が拡大したので、今日も SBI 証券だっけな、3倍ぐらい口座開設数が3倍ぐらいになったっていうことで、まあ言ってももともと積立NISAの時も 15% とかですね、やってる人たち、うん、まあ、そこが 20% ぐらいになったって言って、新規開設が 3倍になったってことは、どうかな、言っても20、よく言っても 25% ぐらいじゃないかなと思うんですけどね、肌感で4人に1人ですよね、うん、まあ職場とかで話をしてた時は、うん、まあほぼいないかな、うん、どうかな、あ、まあでも4人に1人ぐらいかな、うん、オンラインコミュニティだとね、もう8割9割以上やってる人が多かったので、うん、あれなんですよ、まあ聞くところのね、親世代に聞いても絶対そんなのは怖いって言うし、まあそりゃそうだろうなと思いますよね、うん、なのでまあこれからも愚直にやっていきたいですけど、そういう経済状況も株価だとか、まあ、資産の、うん、価値、資産価値にこう直結してくるので、その辺の情報は取りつつ、自分はもう何をやってるかっていうのを日々考えていきながら、うん、踊らされないようにこう踊っていきたいなと、はい、いうふうに思います。はい、ということで今日は京都で話がとっちらかりましたが、皆さんは株式投資にどんな感じの温度感で、やられてるでしょうか。もしご意見ご要望があればぜひぜひ教えていただければと思います。はい、ということで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。明日は1000回ですね。何のお話をするのか、あ、ポッドキャストの話をしようかなと思ってますので、こうご期待、違ったらごめんなさい。ではまた次回お会いしましょう。